クポッドキャスト始まります。
2020年2月28日タックポッドキャスト2第84回目の始まりです。この番組は天の字アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングは aupay の還元条件に変更があったということでね、先週お話しました3つの期間に分けて7週間あって、期間は3つに分かれて3万ポイント3万ポイント1万ポイント還元で、それぞれ月曜日から還元されて10億円ずつというこのキャンペーンなんですが、これにちょっとねレギュレーションといいますか規約の変更、大きな変更があったようです。 IT メディアニュースからの記事です。返金して aupay の還元条件に批判、ユーザーや店員から不満の声というニュースがありました。 KDDI はですね、先週も言いましたようにスマートフォン決済 aupay をドンと売り出すために決済額の 20% を還元するキャンペーン、その名も誰でも毎週10億円もらえるキャンペーンっていうのをやってたんですが、その条件を変更したということです。これに関してユーザーや何やったら加盟店からの不満の声も上がってるんですよね。なんとですね、1日で得られる還元額が大幅に減少してしまったんですよね。当初毎週もらえる上限は3週間の期間があって、その期間のうちで3万円相当としとったんですけれども、15万円まで買えたんですよね。 20% 還元ですから、その5倍の15万円までいけたんですけれども、今回ですね、この2月の20日に還元額、週の還元額10億円というのは買えないんですけれども、1日あたりの還元額を6000円までにしてしまったんですね。6000円ということはその5倍の3万円までしか還元されないということになってしまって、もうみんな怒ってますよね。これにドーンとですよ、毎週で月曜日1週目は月火で終わって、次の週は月曜日だけで終わったんでしたかね。今週どうなるか分かりませんけれども、そこにですね合わせてチャージした方はきっと皆さん不満だと思うんですね。15万でいけると思ってやってるはずですからね。20% 還元があると思ってやってますから。この6000ポイントの枠に絞られるのは24日の月曜日からになってますので、 au が言うには高額商品との決済による還元が偏ってるということで、還元の平準化を図れて、まあ言うてみればよく分かんないですけど、より多くのお客様に特典を享受いただきたい、だそうですよ。でもさっきも言いましたけれども、高額商品ね、よし来週は高額商品じゃあ買ってみようか、このキャンペーン乗ってと思ってaupay に残高をチャージしていた人や、高額商品を買ってもらえると思ってですよ、多分たくさん入荷したものをね、1週目2週目の様子を見て、おこれはもう在庫ドーンといってまうで、みんな迷惑かけんように在庫潤沢にして揃えようと思ったお店たくさんあるはずですから、そちらがみんな怒ってますよね。もしクレジットカードチャージなら元に戻すことは不可能ですし、まあ銀行からやった人は手数料は取られますけど戻せるんかなっていうところですよね。まあ、先週のおさらいになりますけれども、 aupay にチャージする方法は2種類があって、銀行やコンビニから現金で入れる方法、携帯電話の正規にまとめられる au 簡単決済だとか、あとはクレジットカードなんかチャージする方法があるんですよね。なので、まあ、他の au ユーザーへ送ったりだとか、あとは自分銀行への払い出しは可能ですけれども、まあ、それ以外の場合はちょっと大変ですよね。しかも自分銀行の払い出した土地も 1% の手数料が取られるんであれば、例えば15万のために15万入れた人は1500円取られるわけですから、なんかちょっとイラッとするところではありますよね。やっぱ怒ってる人多いですよね。これ消費者契約法上の不実の告知だとして消費者庁に連絡するっていうユーザーも何人か出てるみたいですし、まあその気持ちは全くもってわかりますよね。当初の説明とは違うんですから、消費者側に誤認が生じたため契約を取り消したり、つまり入れたお金を手数料なしで返してほしいっていうのは当たり前の主張だと思いますよね。ただこの IT メディアが書いているところによりますと、 KDI に取材したところ、残高には有効期限がなく、 au ウォレットプリペイドカードでほぼクレジットカードに毎日の決済に利用できるということで、それ以外に使えるんだからそれでいいでしょっていうようなことを言ってるらしいですよね。これどうなんでしょうね。ちょっと問題があるかと私は思いますよね。しかしね、この契約といいますか条件の変更によって ユーザーが高額商品を買い求めてなくなるっていうことは当たり前ですね。買い求められなくなるんですからね。そうすると加盟店の売り上げにも影響が出ますから、 aupay ね、導入した加盟店としてもはしご外されたような気持ちになってしまうんでしょうね。でも先週話したようにね、 iPhone とか iPad をまた転売する、まあ、中古で売るっていう言い方でいいんですかね。それで利益を抜き取ることもできるっていうことがあったから KDDI は待ったをかけたっていうことなんでしょうけど、これね、よく考えなあかんのは、やる前からそんなこと分かってたでしょっていうことですよね。そう思いませんか。1週間目2週間目やってみてですよ、なんか還元が偏ってるとかって KDDI が突然言い出してるんですけど、そんなん偏るの分かっててやったサービスを開始しておいて、よし、じゃあそういう風にして利用できるんだなと思ってチャージした人、そういう風に利用してもらいたいと思って在庫を揃えた店に対する単なる裏切り行為でしかないと思いますんでね、まあ、だいぶこのブームといいますか、皆さんの入り口としてやってもらうところに水を差した感じは、まあ、拭えないという気がしますよね、まあ、何よりね、ペイペイがこの話でキャンペーンを打ってやるということで還元がというのはね、ペイペイの場合そんな条件変更とか特にしませんでしたが、まあとりあえずまだチャージする環境だとか支払い環境とかがインフラが整ってなかったね、あまりに殺到してシステムが止まったりとか、そんなもいろいろありましたけれども、先にやったわけじゃないですか。おさらいしますと、ペイペイは2018年の12月、もうだいぶ前ですね、1年以上前やったんですね、100億円あげちゃうキャンペーン、これは決済額の 20% と一緒ですね。今回の au の話と一緒で、1人当たり最大5万円までの還元を1ヶ月でしたっけ、行ったんですよね。ただ4ヶ月間やるつもりが10日で終わってしまったので、去年の2月から第2弾で還元額は変えへんけれども、1回の決済の上限を4000円としたということですね。これはちゃんとだから1回目のキャンペーンは全部払い出して、その後2回目では条件を変えて最初からやったということですから、こっちの方がずっといいでしょうね。記事から読んでもですね、ペイペイは一度キャンペーンを終了し仕切り直すこと、これ上限に達したからですね、自分で想定した金額の上限に達したので変更を行ったんですが、 au は途中でやっちゃった。キャッシュレス決済の中でもコード決済はソフトバンクがペイペイで、ドコモは D 払いですけども、それに遅れを取ってる au ペイですね、ドンとやって、おいいキャンペーンやってるじゃん、楽しそうやなと思ってたんが、だいぶこれで失速してしまいましたよね。しかしまあ KDDI au がやってることですね、 au ペイのやったことはやっぱりちょっと違和感を覚えますよね。何度も言いますが、もともと 20% の還元で毎週10億円にして3万円の上限するって言ってるわけですから、そら15万円のもん買って、でまあ自分の方にする人もおるでしょうし、買ったもん売るっていうのもその人の好きなようにできることですから、それは仕方ないことです。そういうふうに条件を決めてやったら、それはそういうふうにしてくる人もおるでしょう。そんなことがこんな大きな会社のやってることで、それは分かってたことです。それを途中で急に変える、そらみんな怒るだろうと私は思いますね。誰でも毎週10億円もらえるキャンペーン、この先どうなっていくのか注目していきたいなと思います。2020年2月22日8時30分にリツイートした記事です。東海道新幹線の車内字幕ニュース終了、山陽九州との無料 Wi-Fi 整備完了で、乗り物ニュースからの記事です。東海道新幹線、山陽新幹線、そのまま続いている九州新幹線、それぞれの車両の前後ろの出入り口の上に電光掲示板が流れていって、そしてそこでニュースをやってると思いますけれども、この電光掲示板ニュースにつきましてね、このニュースから言うと車内字幕ニュースにつきまして、 JR 東海と JR 西日本、そして JR 九州は2月の21日に東海道、山陽、九州新幹線の無料 Wi-Fi サービス、新幹線フリー Wi-Fi が3月30日に全車両で利用できるようになる、それに伴いまして、東海道新幹線はですね、昭和60年からやってました車内でのテロップニュースを3月13日をもって 辞めますというふうになってます。いやー、皆さんも見たこと絶対ありますよね。なんとかニュースとか出てですね、あのテロップでヘッドラインニュースが流れてきた、あのあれですよ、あれがなくなっちゃうそうなんですね。新幹線 Wi-Fi については以前うちの番組でも取り上げましたが、電光掲示板があるところの右側っていうんですかね、そちらに Wi-Fi ユニットを入れて、そしてフリー Wi-Fi をやると。このフリー Wi-Fi の上部側、つまりインターネット側は携帯電話の仕組みを利用していますので、まあ、携帯電話の電波をそのまま利用していますので、今のところ電波が届かない九州新幹線の仙台鹿児島中央間にあるトンネル区間ではできないそうですが、今一生懸命ですね、そこも2020年今年の夏には利用できるようにトンネル内ですね、まあ、電波の状況が良くなるような工事をしてくれていますんで、まあ本当に本当にもう夏には東京から鹿児島中央までどこでも携帯電話が通じるということなんでしょうね。そうすることによってこれが車内で Wi-Fi も使えるようになると。それに伴いましてですね、東海道新幹線内でインターネットサービスプロバイダーですね、ドコモとかの契約でやってました車内公衆無線 LAN サービスですね、これログインしてやらなあかんやつ、それのサービスも終了されて、もうフリー Wi-Fi の方に一本化されるということなんですね。懐かしいと言いますかね、これちょっと関東で勤務してた頃はいつも新大阪と東京間をですね、6枚釣りのあのグリーン車のチケットあるじゃないですか、なんか右と左がね、コンピューターであのガラガラガラって印刷できるように、あの穴開いてるチケットですよ、あのチケットの6枚綴りをね、そのでそれを持ってこう窓口行って指定席の席を指定してもらってですね、そして行ったり来たりしてた覚えがありますね。なんか2階建て新幹線、グリーン車のね2階建て新幹線でワゴンが来えへんからね、お姉さんがあのなんかカードみたいなの持って、なんか車内販売のサービス何々くださいって言ったら、分かりましたお持ちしますみたいな、あんなんで、その時もテロップ流れてたような気がするんですよね。もう Wi-Fi なんて考えられない時代でしたね。コンピューターは持ち歩いてたけど、あの時 PHS 使ってたのかな。いやでも新幹線速度が速いから PHS は使えなかったんでしたっけ。いやもう記憶が曖昧ですね。で今後じゃあそのニュース流れるのってどうなるかと言いますと、 JR の新幹線利用案内ですね、日本語と英語の新幹線利用案内をやるということ、充実するということですからね。まあ、多分ここに JR 自身の次何々です、今どこどこ通過しましたとかっていうのを流した上に広告出すんでしょうね。なんかキャンペーンとかようやってはるじゃないですか、お得な切符とかですよ。あとは無料 Wi-Fi は SSID これで流れてますよとかっていうのも流したりするのかなという想像はしています。まあ確かにね、昔は新幹線乗ったら雑誌を読んだりしてねやってましたけど、今一般の方もスマホで、まあ、スマホゲームとか動画見てる人が多いですからね。そういう人たちが増えてきたらもう前のテロップも誰も見てくれない、電車の中の釣り広告がもうどんどんどんどん安くなってしまってるというのと同じような現象なんですね。というわけで来月をもってですね、この新幹線の車内での字幕ニュースは終了されます。皆さんも最後にねちょっと見に行くために、ね、乗ってみたらいかがでしょうか。2020年2月22日8時45分にリツイートした記事です。日本版 GPS 導きに米軍の監視センサーを搭載する動きが本格化、空へのポータルサイトからの記事です。日本が運用します順天頂衛星システム QZSS、 導きと呼ばれるサービスですね、システムで8の字軌道で日本周辺長時間とどまることができる順天頂軌道にですね複数の衛星を投入してますが、これで GPS 衛星の、まあ、GPS じゃないんですよ、 GPS はグローバルポジショニングシステムでアメリカがやってるやつですから、測位衛星の電波が地形に遮られずですね、ビルにも遮られず、いろいろと使いやすくなって精度が高まるシステムということですね。導きは静止軌道に上がっている衛星と順天頂軌道に上がっている衛星を組み合わせて、そして日本の近くで使えるようにしてるんですね。だから自動運転なんかの車の自動とかそんなにも利用されると言われていますけれども、この導きを構成する順天頂軌道衛星の方にセンサーを搭載するための予算が米軍において計上されるということですね。だからアメリカが日本のこの衛星にセンサーをつけてください、この搭載されるセンサーというのはデブリですね、宇宙デブリ、宇宙ゴミを追跡するための宇宙状況監視センサーというものです。これ米軍が計上してると言いますけどね、まあ、宇宙も含めていろいろ見ているということですよね。宇宙デブリ、大きなものが落ちてきて、例えば実際にラジオアイソトープ燃料とかですね、原子力電池とか呼ばれるものを使ってるものはかなり丈夫なものですからね、大気圏で焼き切れずにですね地球に落ちてきてっていうのもありえますから、そういうのもずっと米軍は監視しています。 日本ではそういう監視機能はありませんが、その監視機能がない代わりに順天町衛星みちびきシリーズのシステムの衛星にですね、センサーをつけて米軍に情報を提供する。ですのでつけるのは米軍ですから、予算は米軍が持ってくれるんだと、アメリカが持ってくるんだということなんですね。米軍が計上する方針としているのは、みちびきに搭載される宇宙状況監視センサーというものだそうです。軌道上の人工衛星が他の人工衛星やスペースデブリと衝突することを回避することの目的に、衛星やデブリの状況を把握するための取り組みということです。日本はもうすでに日米間でですね、7年前の2013年の5月に日本が米国から軌道上の物体に関する情報を得るということを念頭に、外務省が日米 SSA 協力というのが取り交わされているんですね。この SSA というのが今も言いました宇宙状況監視のことです。衛星同士の衝突を避けるということが一義的に重要視されて、そういうことで日本の内閣府が運用しているこの導きにも積むということになったようですよね。いやだってですね、隣のね中国なんかは他国の衛星を破壊することを目的に軌道上にある衛星を撃ち落とせるというのを証明するためにですね、自国の衛星の寿命が来たのでそれを宇宙で破壊するとか言って、でミサイル本当に打ち込んで宇宙にゴミを散らしまくったということありますからね。あんなもん当たったら他の衛星で、ね、小さなゴミでも危ないですから、そういう迷惑なことをする国が本当にあるわけですから、そういうことを考えるとこういうのは必要だし、自国の衛星を守るというのは大事ですよね。QZSS も今ほぼまあ運用はうまくいってるようですけれども、2023年にはですね追加して7機体制の運用になりますから、日本の真上に常に衛星がいるような体制を作ってます。確か6機の順天町軌道と1機の静止軌道だったと思うんですけどね、確か今は4機体制の運用で、3号機は静止軌道で、1、2、4号機は順天町軌道でぐるぐるぐる追っかけ合いしてみたりになってるはずですね。はい、この導きに感染者をつけるというお話、宇宙デブリ等ですね、最近は衛星が混んでる時代ですので、そういう時代には必須のセンサーなのかなと思います。2020年2月20日6時23分にリツイートした記事です。 e-tax で確定申告はもう難しくない、青色申告ソフトから直接送信が便利になった、インターネットウォッチからの記事です。 e-tax っていうのありますね、これは国税庁がやっています電子申請による税申告というふうに思ってもらったらいいと思うんですが、なんと e-tax ならプラス10万円の特別控除で節税が可能ということなんで、今年分はね皆さんe-tax でやった方がいいですよ。コロナウイルスも怖いですから、こう確定申告ね税務署に行ってそして移されたって言ったらもう嫌ですからね。まあ各いう態度は勤め人ですので、この e-tax も確定申告もやったことないんですけれども、それなのでちょっと知識ないんですが、おこんな時代になったんだというので、ちょっとこのニュースを取り上げてみました。記事から読みます。2020年大幅な税制改革が行われた、サラリーマンだけでなく個人事業主を取り巻く税の仕組みも変更されました。2019年度分、つまり2020年の2月から3月に確定申告分までは、確定申告は郵送しても税務署に持参しても e-tax で全申告しても青色申告特別控除の額は65万円だったんですけれども、2020年からの税制改革で e-tax 以外の提出方法は55万、 e-tax で提出すると65万になり、控除額に差がつけられるということです。ですので来年2021年の2月から3月に申告するのはこのようになりますので、 e-tax で確定申告をしてみてはいかがですかという記事です。基礎控除額は現行で38万円のところですね、基礎控除額が48万円に来年から上がるらしいんですね。その代わり青色申告の特別控除額は65万円から55万円に減るということで、普通に申請したなら控除額は変わらない、青色申告書も変わらないんですが、 e-tax にしますと基礎控除が48万円の特別控除、青色申告の特別控除が65万円に10万円上がりますので、10万円控除額が上がるというふうに考えられると思うんですよね。はい、これ得ですよ。全然知らなかったんですけれども、e-tax はこの ID パスワード形式というのとマイナンバーカード方式というので申請できると。現行方式はマイナンバーを取得して、そして e-tax の開始届を申請して e-tax の ID パスワードをもらって申告データを作成してたということなんですけれども、ということは e-tax 専用の ID パスワードが必要なんですよね。さらにはマイナンバーも両方必要だったわけです。それからマイナンバーカード方式だとマイナンバーを取得して申告時にデータを送信してそれで終わるので、マイナンバーカードと マイナンバーカード読める IC カードリーダー。じゃあもうそれが嫌だという人は ID パスワード方式で、マイナンバーカードがなかったとしてもこの ID パスワード方式では税務署に行って対面によって本人確認をしてもらって ID パスワードをもらって申告時は e-tax が使えるというふうに思ってもらっていいようです。マイナンバーカードなかったもいいんであれば、これなかなかいいですが、1回は税務署に行かないとダメだということですから、そこはちょっとね注意なのかなと思ってますね。 ID パスワード方式であれば ID パスワードがあれば IC カードリーダーはいらないんですよね。でも1回行かなあかん、まあちょっとここは考えるところは難しいところではありますよね。ただ今家電量販店に行ったら e-tax 対応って、あのうさぎちゃんみたいな絵描いたうさぎちゃんなんですかね、あれあのカードリーダーがいっぱい売ってたんはこれが理由なんですよね。マイナンバーカードも私が最初申請した頃はマイナンバーカードの写真はアプリで撮って送れるけど、取りに行くのが平日だけで、そんなん行けるわけないよ勤めになったらっていうような感じでしたが、まあ、今は役所も休日なんかでも取りに行けるようにしてくれてるみたいですし、前の重機ネットワークがねあんまりね良くないシステムだったんで、マイナンバーカード、マイナンバーシステムのことも批判する人もいますけれども、 ID とパスワードで、まあ、いろいろ管理してますけどもね、 ID もね漏れない方がいいに決まってます。そこまで気遣う必要ないと思いますがね、他人には知らないようにして使っていったらどうかなと思いますね。はい、そういうわけでこの e-tax で10万円の補助が増える、これを聞いてるね個人事業者の方、ぜひ利用してもらいたいなと思います。2020年2月21日6時25分にリツイートした記事です。佐川急便など宅配業者を語る偽 SNS に引き続き注意、累計相談数が2000件超に、インターネットウォッチからの記事です。これうちの番組でもね何度も取り上げてます。なりすましの話で特に多い佐川急便の偽 SMS ですね。これ見てますと今年だけでですね、今年の1月にすでにもう累計で2271件の相談が独立行政法人の情報処理推進機構 IPA に寄せられているということらしいですね。この SMS、 偽の SMS っていうのはどんなのが来るかと言いますと、お客様宛てに荷物のお届けに上がりましたが不在のため待ち帰りましたと、配達物は下記よりご覧くださいと言って URL が入っていて、 Android 端末では不正アプリをインストールさせて、iOS はそれがねなかなか不正のアプリ難しいですので偽サイトに誘導するというのがやられてます。これは iOS がまあ安全だというふうに言われてる理由の一つの、ノラアプリは入らないということで、それでも結局は URL って誘導されますからね、どっちが安全とかいらないと思います。 Android の方はもろにもアプリを入れさせようとするらしいですね。誘導先の偽サイトは佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸と装ったものが確認されていますが、現時点では佐川急便と日本郵便型のものが多いそうです。でその不正アプリをインストールされた後にですね、感染した端末からさらに SNS を拡大する場合もあるらしいですよね。この Android 端末で不正アプリをインストールしますと、偽の警告アプリが表示された後に偽サイトに誘導されると、そして偽サイトでは携帯電話の番号や銀行、 Google などを装ってアカウント情報の入力を促してくるらしいですね。いやいや怖いですよね。さらにこれに関連することとして、携帯電話の会社が提供するキャリア決済サービスにて身の覚えのない請求が発生しているということで、自分が持っているアカウントを不正利用されたということなんでしょうね。この不正アプリによってアカウントサービスのアカウントを作成されて勝手に使われる。さっきのオープニングでちょっとお話した au pay の話もですよ、これ au 簡単決済、そこに不正アクセスされて、そしてそこに残高を入れられるという可能性もゼロではない。まあまあ他にね入金のシステムがありますから、ちょっと複雑ではあると思いますけど、それも可能性があるということですから、ちょっとね怖いなというふうに思いました。この意味というのは、携帯電話でサービスがあって、今まではその ID を乗っ取られてちょろっとという話でしたが、日常的に使う決済サービスがそれで乗っ取られてしまうと、どんどんどんどんお金が使われてしまう可能性があって、何よりも日常的に使うこの決済サービスのは使い方が簡単ですよね。皆さんの元にもこの偽 SMS 届くと思いますが、もう完全に無視してください。それで URL で飛ばされた時にですよ、明らかにおかしいと思うのはねあんまりないんですよ。巧妙なんですけれども、ん、何かおかしいなと思ったら、そこでわざわざ入力することなく正規のサイトからそこに行けるかどうか、正規のサイトからそこに行けないのはおかしいですからね、自分がログインしていけないっていうのはおかしいですから、そういうところをしっかり見てもらってね、自分のセキュリティ高めてもらいたいなと思います。
はい、今日はですねロジックの勉強会ということで、天王寺アップルクラブ
音楽部長の柴さんと梅田のとある場所で収録しています。
はい、
はい、今日は柴さんロジックのお勉強会ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、実は私ですねロジックをトルキスさんにお勧めいただいて、はい、ガレバンで今までやってた編集をロジックでやる方が絶対いいんだよというふうにいただいたんですけれども、はい、もう全然使い方が分からなくて、
はい、
約まあ去年買ったんで 2,3 ヶ月放置してたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
今日柴さんにいろいろ教えてもらってどうにか使えるようになりそうです。
いや、よかったです本当に。はい、
柴さんは普段はロジックで音楽編集、
ね、そうですね、うん、もうロジックはもうそこそこ長くて、うんうん、まあバージョン6っていう時からだったんですけど、まあずっとロジック使ってますね。
やっぱりでもそのさっきも言いましたけれども使い方はちょっとややこしいというかコツがいるというかですね、
はいはいはい、
それがあったんで今回いろいろ教えていただいて本当によかったですよ。
いや、僕も実際使ってると言いながら、うん、あの大藤さんのいろいろ質問に対して、はい、あのまあ実はググって探したりとかもうメニューどれやったかなって思い出したりとか、やっぱりまあパッとやっぱ改めて触ると、はい、まあ難しいっちゃ難しいなと思いましたね。
うん、そうですね、はい、ガレージバンドよりは複雑なことができるということですが、私は何よりも今日聞きたかったのはですね、はい、音の出力の仕方、出力というのはあれですよ、あのデジタルの音源としてウェブファイルとかにするやり方を知りたかったんですけど、はいはい、そこ自体が難しいというすごい仕事ですね。
これもロジックの昔からメニューとかにないんですよね、
はいはい、
あのまあ、いわゆるマスタートラックっていう音の最終出口のトラックを、はい、あのファイル化するっていうことで、うんうんうんうん、そのチャンネルのミキサーのところにボタンがひっそりついてるっていう、これ知らんと絶対にたどり着かへんっていうのがよく言われてましたね。はい。
ミキサーのそのいわゆるマスターの出口があって、そこのところに小さくバウンズボタンがあって、
はい、
そのボタンを押すと、なんと出力どうしますかってのが出てくるっていう。私あの、ガレバンのイメージだとメインメニューのところにですね、はい、出力があるんで、メインメニューを何本探してもないので、はい、そっと、ロジックを閉じた思いがあるんですけど。
そう。普通はメニューにあるのが当たり前やと思います。あ、
そうですよね。はい。やっぱそれがなかなか難しいというのがよくわかりました。
はい。
でも、すごいですね。本当にすごいです。
まあ、でもロジックはね、まあ、もともとアップルが買収する前の eMagic っていう会社の、はいはい、まあ、ドイツの会社のソフトウェアだったんですけど、当時、まあ、Windows と Mac で動く音楽編集する、はい、まあ、そういったアプリケーションっていうと、はいはい、キューベースとロジックっていうのがあったんですよね。
キューベース聞いたことある。
は
い、
そこでアップルが買収して、うんうん、もうアップルの製品でしか使えなくなった、はいはいはいはい、MacOS 専用になったっていうところで、結構 Windows の人たちは泣いてましたけど。
あ、そういう歴史があるんですね。
そういう歴史があるんですよ。
は
い、
元々はハイブリッドなアプリだった。
はい。
で、もう Windows 版は出なくなった。
出なくなって、スパッとなくなりました。ただまあ、いい進化を知るっていうか、まあ、中ではすごく複雑なことをしてて、
はい、
で、もともとその複雑なことを表に出してるソフトだったんですよ。
はいはいはい、
ハードルがすごく高くて、はい、初めに触るときにもう熟知しないと、なんかこう、普通の録音も難しいみたいなぐらいだったんですよね。もう本当そういうものだったんですけど、まあ、アップルが買収して、はい、まあ、ガレージバンドといろいろバランスを取りながら、わかりやすい方向に進化してるんですけど、やっぱりちょっと難解なところはあると思います。ただいろいろできるんで、
そうですよね。
ものすごくいいソフトですね。
うん、今回その、私ガレージバンドで今まで編集してたっていう話しましたが、
はい、
そのガレージバンドで作ったファイルを、はい、ロジックで読み込めるっていうのが分かって、
はいはいはい、
読み込ませてもらうと、実はガレージバンドが勝手にいろんなエフェクターといいますか、
そうですね、
プラグイン入れてたっていうのが分かりましたね。
いや、あれは僕も実はあんまりよく分かってなかったところだったんですけど、うんうん、やっぱりアップルっていうかガレージバンドはものすごいいいアプリケーションですね。
はい、もう具体的に言うと私今日柴さんにこの今録音してるもそうですけれども リバーブですか、
はい、
リバーブっていうのをかけた方が音声は聞きやすくなるよって言って、はい、リバーブって何ですかっていう話をしてたんですよね、
はい、
そして先週号の83回のファイルを読み込んでみると、はい、もうリバーブが勝手にかかってたっていうのが分かったんですよ。
しかも僕が言ってた通りの書き方をしてたんで
そうですよね。
もうガレージバンドが勝手に実はそれやってたっていう、
やってたっていうの
はすごいなと思います。あれは
ガレバンすごいですね。
まあ、やりたいことをね、ガレージバンドの方は多分こうやりたいんやろうっていうのを先回りして自動的にやってくれてるっていうのはすごい本当に親切だと思います。
で、ロジックはそれの、まあ、上を行くと言ったらおかしいんですけれども、はい、さらに自分でこうしたい、ああしたいっていうのが決められるということですね。
そうですね。まあ、ガレージバンドはもうできることできないことが結構はっきりしてるんで、ちょっとやりたいなと思うともうこれはロジックを買う以外に方法がなかったりするので、まあ、細かい編集なんかは多分、慣れると相当なことはできると思いますね、ロジックは。
パッと開いてるときにね、私も全然知らない世界の話がいっぱい出てきて、はい、やっぱ音楽向けであるっ
まあ、そうですね。なんです最初はですね。
もう録音っていうのももう本当に音楽向けに特化したアプリケーションですね。
これからもね、ガレージバンドでやるということをこっちに移していくんですが、この84回はいよいよロジックプロで、はい、作って。
楽しみですね。
はい。どんだけ音が変わるか。はい、はい。あ、それを皆さんに感じられるようじゃいかんのですけれども。そうですね。はい。うまくですね、作り出してやりたいと思いますんでね。はい。もう楽しみにしてください。音良くなってるでしょ？
めっちゃいいんちゃいますか？
撮ってるところは変わらないですな。
まあ、この先またマイクがあれが欲しいとか、沼の入り口になってきますよね。
私もそのヘッドホンですか、はい、モニターっていうんですかね、はい。インヤーモニターを買って、あ、インヤーモニターいいなと思って、耳が痛くなってくるんで。
はいはいはい、はい。
ちょっと高級なソニーのですか、はい、あれを買おうと思ったんです。高いですね。4万円ぐらい。
ああ、まあ、それ高いですもんね。
するんで。だからそれ探したら、オーディオテクニカで似たようなやつあるよって、はい、だから1万円ぐらいであるよって、それ買いましたけど、全然違いますね。そ
う。でも1万円が安く感じるようになったら、ちょっと危険な状態ですよね。
そう、はい、そうですよね。考えてみたら、はい、そうですよね、
はい。1万円結構高いんですよ。普通で考えたら。
あかんわ。はい、おかしなってますね。もうすでに2万ね、ハマりかけてますね。
みんな2万が、だね、安いとか、ね、まあ、10万いかへんかったら買えるなとか、そうなってきますからね。
次はマイクですね。
まあ、マイクですね。
はい。ただ、うちはですね、環境的にマイク1本じゃダメなんですよ。必ず、2本買わないとダメですから。
姫様用のね。
1本姫に送ってですね。はい、だあの人のめんどくさいこと嫌いなんで。
はい、ほんま嫌いそうですね、嫌いそうですね。
今だから H1N は簡単なんで、喜んでもらってます。H1N、はいはい、ポンと置いて、
ね、ボタン押して。
押して。
まあ、入力のボリュームはあれとは取れへんよね。
これ実はテイク2ですか？
テイク2ですね。
はい、1回目、あれですから、私、HIN のボリューム絞っててですね、入力ボリューム絞ってて、取れてませんでした。
はい。
はい。取り直します。
取り直しです、今。
なんかちょろっと SNS で見たんですけど、はい、その、取る環境をなんかひまちゃんが揃えてたので、もしかしたら電気オーガさんに出るんじゃないかなっていう気がして。
はい、まあ、ね、彼女もマニアックなんで、
そうですよね。
ハマっていくんちゃいますか、沼に。
これもう正式発表あるまでは、はい、まあ、細かいことは言えませんけど、
楽しみに
して待ってき
ております
ね。はい。今日今この部屋ですね、実は、オンザ梅田というコワーキングスペース。これ大阪メトロの子会社がやってるところなんですけれども、そこのトークボックス。
トークボックス、ね。
1メーターから 1.5 メーターぐらいの小さな箱に、おっさん2人が入って、はい、ボソボソやってます。はい。ここは、りそな銀行の跡地なので、1階のフロアはドーンと一つ大きな部屋があって、おしゃべりしたりとか、物食うてもいいようなスペース。そして地下は多分ですけど、これ、あれですね。貸金庫室か金庫室の後ですね。
なんかそんな重厚な感じですよね。
はい、天井が低い感じのところがあって、はい、そこは個人ブースと、普通のテーブルもあるんですが、静かにしてくださいと。あと、ナップルームっていうのがあって、はい、昼寝もできますよっていう部屋。
なんか会員専用。
会員専用
です、ね。月額会員、
はい。私はドロップインで入ってますんで。でもこれトークルームは使えるんでですね。
そうですね。
使わせてもらってます、
ね。まあコーヒーとかね、普通のジュースなんかも飲み放題で。
はい。18時から20時まではビールも提供って書いて
ある。なんかいいですよね、あれ。気になりますよ。
気になりますよね。ほんで梅田なかなかいいところなんで。それで、タック音楽部長の柴さんにですね、こうやって、ロジックのお話してもらって、私もどうにか編集環境がまた整いました。柴さんまた、リクエストあれば。
もうどこでも行きますし、ぜひユーザーグループ、こうやって助け合って、いろいろね、ソフトウェアの使い方なんかも勉強していきたいと思うので、またぜひ、天王寺アップルクラブにも入会してもらったら、嬉しいかなと思います。
はいはいはい、というわけで、柴さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はロジックプロの講習を柴さんにしていきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
にいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
いけずに残念、姫に並ばずのアートワーク大好きと言ってもらえて朝からご機嫌。慶太郎アット成田さんから2月17日8時33分にツイートいただきました。
はい、慶太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
並ばずの慶太郎さんですよ。
リンゴでしょ。
リンゴ
サザエさんのエンディングのやつ。
そうそうそう、山形のね、インタビューで トマテンさんの話に出た時の慶太郎さんのが書いたということで、姫に褒めてもらって嬉しいってよ。
大好きあれ。
お
私も書いてもらいたい。
慶太郎さん聞きましたか。さらに圧がすごいですよ。自分書け言ってますよ。
いいよ、にゃこの間に顔だけもこって入れてもらったら。
もうね、ああやって絵描ける人すごいね。
ねえ、いいよね。
姫いられとか使ってない。
それ才能の問題じゃない、まあ、使える使えないは多分頑張ったら誰でも使えるやん、
うん、わしも全く才能ないもんね。
うん、知ってる。
あの全く同じ場所で昨日さ、ロジックの使い方を柴田さんに教えてもらったんですよ。今週ちょっとインタビュー出すんですけど、うん、その話でも一緒やけどさ、うん、使えるんやけどね、ロジック、
うん、
でも音楽よう作らんもんね、わし。
いや、そもそも音痴やんか。
音痴はちょっと関係ない。音痴と音楽作るのは関係ないじゃない。
そうなんかな。
俺はそう思うけどね。絶対音楽とかあった方がいいんでしょうけどな。
うん、
わかりました。そういうわけで慶太郎さん、これからもね、よろしくお願いします。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 au1gm 割引に期待してます。はるさんから2月21日15時42分にツイートいただきました。
はい、はるさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。
これはですね、あのリンクシス、うん、ベルギンさんのリンクシスの新しい Wi-Fi ルーターが出るらしいんですよ。
へ
え。でもね、私ツイートしたんですよ、はい、いいけど高いって、なんか5万円ぐらいかかるらしいんですけど、クーポンとかいろいろ使うともうちょっと安くなりますよとベルギンジャパンの代表の石井さんがツイートされてたんですね、
うんうんうんうん、
でやっぱりここはもうエージェム割引やなということで、ハルさんとね、
はい、
うん、エージェムに来ると大体 ね言えないような値段で割引で買える権利が発生したりするんですね。この QR コードを知ってる人だけと値段は言えないですけどね、すぐ終わりますけどね、そのセールは。それで買ってね、オビタル2もそれで買った人多いですからね。このリンクスのパターンもオビタル2のパターンも結局はカガソルネットさんが販売店でで売るっていうパターンやからですね。
加賀さんがすごいってことね。
加賀ソロンってさんすごいですよね、
はい、それ次の AUGM 大阪の時出てるかな。
出てるのかな。6月ね、6月の AUGM 大阪どうなるか今のところわからんもんね、
は
あ、今回ももちろん大井先生に、うん、WWDC のお話をお願いしますって言ったらいいよって大井先生言ってくれたんですけど、うん、ただ WWDC があったらねって大井先生言ってるんで、
え、ないかもしれない。
もうこのコロナ騒ぎでさ。
あ、そういうことか。
そうそうそうそうそう、
なるほど、
うん、なんですけどね、まあまあまあまあ、しゃあないっちゃしゃあないですけどね、それはそれでどうなるかわからん話やからですよ。
うん、
うん、まあその時にはね、 MGM 割引で安くしてもらえたらありがたいなと思いますんでね、
はい、
パターン的にはあれでしょ、待ちきれずわしが AGM の前に定価で買ってまたブツブツブツブツ言ってるってパターンや
な、うん、でも周りの人たちわーいわーいって言って買う
てイラッとするやつや
な。散々宣伝してもらったからね。
でもやっぱり Wi-Fi がメッシュ化してからさ、うちの家もすごく切れなくなりました、うん、
へ
え。で今リンクチスのそのモーションセンサーがあって猫ちゃんが動いたら分かるんで、あいつらご飯欲しがってるなっちゅうのも分かるからですね、
うん、
うちは狭いですけど3部屋あるんで、3部屋ともそのルーター置いてるんで、
へ、
結構分かりやすいですね。だってキャットログっていうのを先週番組取り上げたんやけどさ、
うん、
あれを猫ちゃんにつけたんやけどね、
うん、
ほんだら3匹が横軸が時間でさ、グラフで 3匹がどう動いてたっちゅうの分かって、あ、この2匹が戯れてた、喧嘩してたっちゅうの分かるわ。
へえ、ちょっと楽しいね、
うん、首輪タイプなんで、うちの猫はみんな首輪してないんで、うん、ちょっとどうかなと思って、ね、そこで躊躇してるんですよ。うん、呼ぶか、エイジモーサが。
え、犬橋のね、
犬橋の方とは東京でもお会いしましたからね。
いいの、来てくれないかな。なんかこの前テレビで出てたよ。
知ってる、
見たよね。
見たよね。葵さんと出てたやつやろ
かな、夜か朝かどっちか忘れてしまって、
うん、うん、レーダ
ーすごいよね。
あのワンちゃんは多分あの会社の代表の女性のワンちゃんじゃないかなと思うんですね、
そうなんや、うん、来てくれないかな。
来てくれないかなって何も言っても聞いてないからね、これ。まず聞いてない、来てくれるかもしれない、
誰かが伝えてくれるといいな。
そうね、じゃあそれに期待しましょう。はるさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ワンボタン聞いてますよ。
続きまして、メインが au なので au pay を使ってみようかと思いましたけど、予想通り1日で終わってしまったので、使う機会がないまま還元の内容が変わっちゃってて急激に関心がなくなってしまいました。宇太郎さんから2月23日10時45分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、これは AUPay がさ、うん、あの 毎週10億円って話したやんか、うん、この前あれの規約を変えてしもうて3万ポイント返ってくるってことやから2割の5倍の15万やったんが、うん、6000ポイントにしてしまったから、
うん、
その5倍とか3万円分までしか、うん、要は買ってもつかないポイントが。でね、それでみんなが怒ってんのは、
うん、
フェーズが3週間で1回6000ポイントしかつかへんで、うん、月曜日から1日で終わったって感じでしょ、うん、ってことはこれ3週間1日しかなかったら1日6000円上限で3回やっても1万8000ポイントしかならんでしょ。
ほんま
よ。ってことは3万ポイントの方が返ってこないじゃないですか、うん、だからおかしいんじゃないかって怒ってる人多いし、うん、高額のね商品のためにわざわざチャージしたのにさ、
うん、
急に上限3万にされたらさどうしたらええねんっていう話で、それを銀行口座に返してくれる話をしても手数料が取られたりするので、うん、ちょっと怒ってるんですよね。
みんな手数料取るのはいけないよね。
うん、まあどうなるんかなと思ってこの問題ですね、
うん
うん、
いやそもそも途中でね変えちゃダメだよね。
うん、そうね、それはちょっとね、トマト屋さんも怒っとったもん、ツイッターで、
うん、
まあ、難しいところではあるんですけどね。歌野さんもね、急激に漢字がなくなったっていうけど、それはなくなるわなと思いながらね実はね、私ね、iPad mini 5買ったんですよ、セルラーモデル。
ああ、どうやった、どうやった。
それも aupay で買おうかなと思ったんですけど、もうチャージがめんどくさいんで、もうやめたんですよね。
うん、
うん、月曜日に買ったんで、もしかしていけたかもしれんかったけど、もうめんどくさかったんで。
そっか、いけたんじゃない、うん、でも6000ポイントか。
そう、
ポイントなんだよね、しかも、ね、
そのポイントってことはねって話じゃないですか。
うん、うん、今ペイペイで快適に暮らしてるやん。
まあ、十分ね、十分
そこを新たなものを導入して
で、そうなんで分散させてそれを使わなくなるっていうのも面倒くさいなと思ってね、う
ん、中途半端に残ったらまたチャージしなあかんっていう思うつぼなやつや
ろ。そうなんや、厳しいな
ね。え、
うん、まあ、どっか一方にどっちもなるんやろ
う
ね。
うん、
まあね、宇太郎さんこの気持ちよくわかりますよ。他のねユーザーの人も怒ってますから。
はい、
はい、宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、職場がペイペイを扱ってまして、中小企業なので 5% 還元、商品もそこそこ大きな金額なので、月や1日に支払い可能な金額内で分割して支払っていただく面倒はあるけれど、お客様にはすごく喜んでもらえてます。ありがたや。ブラフォード2さんから2月21日8時24分にツイートいただきました。
はい、もう一丁いきましょう。
はい。銀座の某中華屋さんでペイペイをランチに使えたり使えなかったりして、店員さんの理解力で変わるのが悩みです。大木豊重さんから2月21日12時7分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラさんの気になるね、これね、中小企業なんで 5% 還元で商品もそこそこ大きな金額、 5% だけで大きいね。
ね、分割だったら分割にそれぞれ返ってくるってこと、う
ん、じゃないんかな。
すごいね、
うん、でお好み焼き芸人さんもね、
うん、
お酒屋さんが料品に来たらさ、
うん、
あのペイペイで払っとったもんね。
あ、そう、
うん、
へえ、見てない。
芸さんの近所の、わしもタバコ買いに行ってもペイペイでそこで払うんやけど、
うん、
ペイペイが使えるからお互いに便利みたいよ。
へ
え、うん、僕さんのこの話、ペイペイの話ですけどね、渋谷が言うとったように使えたり使えなかったりっていうの、うん、これって私は今のところそんな問題ないんですけど、
うん、
店員さんによってはそれ使える使えへんっていうのはそれ何理解できてないってこと、その決済システム
が、ね、私のどういうことか教えてほしい。あのレジのところに QR コードがあるんだったら使えるってことでしょう。
基本的にはそのはずね。
これは使えませんって言われたら、じゃあ何に使えるんですかって話なの。
あ、
なんか言うのめんどくさくて、いやもうじゃあ現金でいいですってなってみてんけど、
例えばなんかホットペッパー限定のなんかこう、うん、プランがあって、
うん、
女性のやつってあのホットペッパーいっぱい載ってるでしょ、なんかホットペッパーで予約したらできるって、
うんうん、
それのだけはなんかダメなんですよとかなんかあんのかね。
なんかな、確かにホットペッパー、いや違う違う違う違う、
普通にって
うん、
で普通にってそれ決済できへんかったらさ、詐欺やん。そんな
2回目か3回目くらいで、
うん、
最初に行った時にペイペイの、あの QR コードが見えたから、
うんうん、
あ、次チャージしてから行こうと思って、わざわざチャージしてから行ったのに払えませんって言われた。なるほど。
大木さんのこの中華屋でねランチ使えるこれ、これも謎やね。
ちょっと可愛いよね。
大木さんこれ人見られてんちゃいますか
あなた無理よって。
どうなんでしょう、私はそういうことがまずないんでね。ペイペイがないところは使えないですから、
うん、
はい、 ペイペイがないところでね、あのお宅の個人に払う割と怒られるんでしょ、
うん、
個人間送金するとあれからね 5% 還元とかないもんね。
あ、そっか、
村さんの話じゃないけど、
うん、
私はほらね、芝さんと姫とかと飲んだりしてね、ペイペイ、畑さんとかでも送ってもらうけど、
うん、
それには還元ないでしょ、確かに、
うん、確かにない。
ただお店に登録したところにで還元があるからですね、
うんうんうんうん、
でペイペイの全部返ってくるみたいなキャンペーンも全然適用されないから。
全然返ってきたことないんだけど私。
ほんま？
最高でも100円超えたことない今の
ところ。俺結構1000円返ってくんで。
いいな
で使ってる回数が違うからじゃない、ほぼほぼペイペイやもん俺。
うん、
タクシー乗っても朝コンビニ行ってもさ、うん、タバコ買うのもみんなペイペイやからね。
私の朝ごはん買うのペイペイだよ
ソフトバンクはペイペイって名前にしたのやっぱり大正解だと思うね、
うん、
私は。
また可愛いやん、 CM ソングも可愛かったやん、
う
ん、
宮川大輔、
うん、ちょっと踊りたくなるよね。
そのペイペイが使える使えないの謎はちょっと解かなあかんですね、どうにかしてね、
うんうん、
単にそのレジの係の人がよう使わないという可能性が高いんでですね
ちょっと大きさのふりして行ってきて、某中華屋さんでなんでなんでなんて。
銀座遠いや
んええとこでご飯食べてますな。
さすが大木さん、まあ、ブラさんのその分割払いですね、
うん、
その話も大木さんの払える払えないも面白い話でした。
はい、はい、
ブラさん大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さんの KDDI に毎回反応してしまいます。みどりんさんから2月22日12時26分にツイートいただきました。
はい、みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
KDDI ですよ、 KDDI。
なんか大道さんの発音独特やね。 KDDI って私たち言うけど KDDI って言うやん。
あ、 DDI に、
うん、
KDD がくっついて、
うん、
で元 KDD の人はみんな追っ払われて、結局 DDI がのやもんね。
あ、それ何わざと言ってんの？K と DDI は別やでっていうので KDDI。
そうね、だから DDI に K がついたっていうイメージなんで私は。
あ、最初からちょっと嫌味がこもってる。
いや嫌味じゃなくてDDI に K があって KDDI ってKDDI っていうのもいいのかもしれないですけどね。 KDD に愛がついたって考え方も、うん、まあ、そんなもんでしょ。 KDD にしてもさ、ソフトバンクの前の鉄道通信株式会社にもしてもさ、大成が通信会社の人に古かったから民間企業と合併してさ、みんな追っ払われてしまってっていう、
いやもう KDDI って言いたがってんねんから KDDI って言ってあげたら、
もっと違う会社にしたら全然違う名前にしたらよかったのにさ。
港銀行みたいに。
港銀行って何それ。
港関西未来銀行やった。なんかいろいろくっついたよね。近畿大阪銀行と何かがくっついて関西未来銀行だった。
いや分かりますよ。
あれ
銀行ではあの太陽神戸三井銀行が桜銀行になったのがわしには衝撃やった。
ああそんなのあったね。
あったでしょ。太陽神戸銀行と三井銀行がひっついて、うん、で桜銀行になって、そこに住友銀行がひっついた時に桜住友になるかと思いきや、うん、三井住友になって、うん、おいこ神戸銀行と太陽銀行どう言ってんって分かるでしょ。言いたいなら分かるでしょ、
うん、
あれ衝撃や。神戸銀行と太陽銀行も名前消滅してもうたやないかと思って。
神戸のブランドどこ行って
ん、うんね、でも3年目ぐらいドーンと大きいあの三井住友銀行の支店があるやんか、
うんうん、
あれはやっぱり神戸銀行の跡地らしいですね。めっちゃでかいもんね。
だからまだ残ってるんですか神戸銀行って。
どうなんでしょう。
残してるところとかあるよね。でもさ、消費者からすると銀行が合併すると手数料問題がなくなっていいよね。
ああいうこと言うな。そうやね。
も
うそうやね、
うん、
確かに大きなのに支店が増えるやもんね、
うん、
単純にね、
うん、
今日はあのまた梅田のオンザ梅田っていうところで撮ってるんですけど、ここもね、うん、元りそな銀行の跡地なんで、
うん、
地下の入り口のところにねりそなの ATM がバーンって並んどってね、
う
ん、
めっ
ちゃ便利やった。結構人並んでたもんね。あ、こうあ今の時は大丈夫やった、
うん、全然いなかった、ま、
柴さんの来る時はめっちゃ並んどったわ。銀行の話、なんで銀行の話になったやったっけ。 KDDI や。
はい、
はい、まあ、みどりんさんそういうわけでね、名前の変遷って面白いです。私は KDDI は全然違う名前にしてもらいたいですね。なんかこう日本語でね、輝き通信とか。
ごめんちょっと今大道さんの頭皮しか見えなかった
輝いてる、
うん、
輝きで、はい、まあ、ちょっとこれぐらいしておきますわ、うん、はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 CP プラスの中止は残念でした。今年こそ行きたかったのですが仕方がないですね。新型コロナウイルス早く収束してほしいものです。イクラムさんから2月21日22時49分にツイートいただきました。
はい、グロさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、 チビプラスね写真の祭典ですけど、うんまあ、これちょっと本編では先週話したんですけど、うんうん、1回みんなのセミナーやったら隣同士の人のねこの感染さえ気をつければいいじゃないですか、
うん
ね、例えば1人がやって公演100人のあれやったとしてもその人らがマスクしてないけど、うん、CP プラスってカメラを展示して新鮮でみんなが手に取って、うん、でまあファインダー覗くってことは口元にも来るわけじゃないですか、
うん、
そういうのを考えるとやっぱり中止になってしかるべきかなと思うんですよね。
うん、
どう思う？
でも毎年の楽しみがなくなってしまったのやっぱり寂しいよね。
まあね、カメラ好きな人にとってはね、あそこで新製品がこう見れて、うん、触れて自分のカメラにねついたらどんなのができるっていうのはまあ嬉しいですもんね。
しかも一堂に会するわけでしょ。
まあそうですね、世界中のカメラメーカーとかその関連メーカーがね、うんうん、でもやっぱり今言うたようにカメラだとやっぱりそれ難しいよね。
確かにね。
うん、だから飲み会は政府が自粛してくださいみたいなこと言ってるでしょ。
あ、そう、
うん、まあ確かにそうやなと思って、飲み会は近いもんね。
今のこの密室の方が一番あかんくない
みんなにこれ説明しますけど、
はい、
千葉さんの回を見たんですけど、今あの梅田の、うん、オンザ梅田っていうコワーキングスペースのトークボックスに入ってるんですけど、うん、横が 1.5 メーターぐらい、縦が1メーターぐらいの箱に入ってる
んです
。
そうなんですよ、
ね、でさっきから姫が近い近いと思うんですけど別に近づきたいんちゃうからね勘違いせんでね、さっき携帯で落としたから拾おうとしただけ
しかもなんかソファーがね、あの
軽い
動くんだよね。
軽いそこはね。
備えつけてない、うん。置いてるの。
こういうのも考えるとね、コワーキングスペースなんかでもそういう感染の恐れはあるかなと思ったよね。
確かに。
どうなんでしょう。でも飲食店とかもさ、
うん、
例えば姫と、ね、友達4人ぐらい飲み行ったりするんやったらそのメンバーだけやけど、
うん、
宴会とかってやっぱ危険やね。屋形船はそうやったんでしょ。この屋形船にやっぱり入れ違いで人が行ったり来たりするからね。屋形船禁止条例出しましょうかじゃあ。
もう船がそもそもていうか乗り物がもう全般的にダメ
だ、まあ、でもそうやけどさ、電車とかは満員電車で立って近づいたらあれやけど、普通に座ってるぐらいやったら、まあ喋れへんかったら別にそんなことないんかなと思うけどな。まあ難しいとこでありますわな。でもこれね、本当さっきも言ったようにさ、6月のWWDC の時とかさ、うちの英雄も大阪の時には収束してもらってたらね、
うん、
ありがたいな
ね、うん、WWDC が中止になるってことは AUGM も中止になるってこと？
いやそれはないけど、ね、ネタ的にさ、大
動現象や、
おいおい、人が死んでねえから大動現象とか言うな。いやいや、そのワールドモバイルなんとかスペインのバルセロナでの中心だったぐらいですから、
うん、
やっぱり難しいとこあるんでしょうね、こういうね人集まるイベントはね、こういう時はですよ。もしこれでね感染者がおってさ、そこから広がりました言
う
たらイメージ悪くなるだけやもんね。
う
ちらも、はい、こうやって収録して映したって言わないように気をつけましょう。
ああ、はい。
はい。というわけで、グラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、会場に来た人だけが楽しめる袋とじ、コーヒーさんから2月20日8時5分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、その場に行きたかったです。信玄さんから2月20日8時58分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさん、信玄さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
電気屋岡のコーヒーさん、言わず知れたですね、はい、でそのリスナーさんの信玄さんがですね、
はい、
コメントしていただきました。
はい、
はい、これ何かというと、コーヒーさんが AGM 山形のポッドキャスターインタビュー会というかね、登壇者のみんな喋ったのを出したんですけど、結局私のところは切られてるんですよね。あれはもうその場に来た人だけのコンテンツじゃん。ちょっとあれ配信できへんからね。
うちで配信する
いや、あかんやろ
いよいよあかん。
いやでもあれは実はそれを喋ってた人がそれにほぼ近いことをうちのインタビューで言ってるんですよ本人が登場して、
はい、そうですね、
先月か、
うん、
に話してるんで、
うん、
まあ、そこも楽しんでもらえたらいいなと思いますけどね、はい、でもやっぱこういうのってさ、AGM でもそうですけど、その場に来てその場でしか見れないとか聞けないお話っていうのがあって、それは表に出えへんことで、さっき言った AGM のとこから話もそうじゃないですか、
うん、
この URL ね、ここで紹介したこの QR コードの URL、 今から3時間だけここで買えますよとかですね、
うん、
安く買えますよとか、僕の話はちょっと外に出さないでください、実はこんな裏話があるんですとかですね、
うん、
そういうのがこのネット社会になってからもさ、人が集まるコミュニティの意味やと思うんで俺は、
うん、ちょっと熱く語ってみたね隣にいるとすごい身振り手振りが一生懸命頑張っとるなと思って
熱い、俺言うときで家で一人やった時も来ない
え、それであの長い間一人で喋ってんの？
そうやって、で猫も相手してさ や、でも姫もそうでしょ、やっぱりみんなが来てくれてるからこの話しようかなと思う時やっぱあるでしょ。
うん、なんか反応を見て、ね、この話もしとこうかなとか、
そう、うん、
乗ってきちゃう時とかあるよ。
あるね。私も長いことが職場のインストラクターみたいなのやってたんで、うん、その反応を見て話を変える、まあ、教えないといけないことはね、うん、これ芯はあるんですけど、じゃあおひではひでっていうのはそういうのを見てやってた覚えがあるんで、
うん、
そういうところが大事かなと思いますよね。
確かに、
うん、まあ、どうしてもこのコロナウイルスの影響でね、人が集まるイベントというのは少なくなってますが、
うん、
ね、早くこれが収束してみんなでコミュニティを大事にしたいなと思いますね。
おお、綺麗に締めたね。
あれ、なんか、はい、コーヒーさんにもわざわざ山形まで会いに行ったんやから、
はい、
はい、それでコーヒーさん、チンゲンさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter の名称、ハッシュタグシャープ TACCAST タックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
84回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、
はい、
Bluetooth と QR コードで傘をレンタルするというこのサービス、
すごいね。それだけで超便利やん、
はい、
めっちゃいいやん。
この記事を書かれたのは野々下さんです。
おお、いや、もうちょっともうこれだけでも喋れそうじゃない聞こうか、とりあえず聞こうか。
はい、インターネットウォッチからの記事なんですけれども、題名が Bluetooth と QR コードで傘をレンタル、神戸市と阪神電鉄が愛傘支援で地域活性化、愛傘はカタカナです、
はい
はい、神戸市と阪神電鉄はシェアリング傘ビジネスで注目される愛傘が関西初のサービスを開始しますというのを発表しました。愛傘って知ってた？俺ちょっと知らんかったん
です。初めて聞いた。
この愛傘っていうのがもともと傘のシェアリングサービスっていうのをやってるところらしいんですね、
うん、
でここと提携して阪神電鉄ですね、阪神電車ですわ、いわゆる、
うん、
はい、これと共に IC チップを内蔵したオリジナルの、まあ、IoT 傘をシェアするサービスを4月からやると。
めっちゃいいやん、うん、いやさ、突然降られた雨の時にさ、ビニール傘を買うんやけど、
うんうんうん、
あれ家に置いときたくなくない？
わかる。
だから毎回毎回捨てたいねんけど、捨てるには最近お金かかるやん、
うん、
かかる。ビニール傘だけめっちゃ増えていくねん。どっかになんか寄付できるところがあったらいいねんけど。
なるほどなるほど。
これめっちゃ便利よね。欲しい時だけ借りてまた返せるってことでしょ。
しかも1日70円やから、これがさ1日500円とか300円取られるんやったら、
うん、
だからそれやったらもうこれビニール傘買うとかいいやん。
そうやね、うん、そうやね。
今回はその今ね、愛傘のサービスは日本で初めての傘シェアリングサービスらしいんですけど、
うん、
福岡とか東京ですでに800箇所以上スポットがあるらしいですよ。
めっちゃ便利やん、
うん、で自由に貸し出しが返却できるということで、
いいな
ぁ。嫌な話ではチャリンコのサービスがあってさ、
うん、
最近はその大阪市内でも赤いほら、
うんうんうん、
ドコモのシェアバイクっていうんですかね、うん、電気のやつ、あれで乗ってる人多いけど、
うん、
あんな感じの傘なんでしょうね。
いやぁ、傘はめっちゃいいとこ目つけてくれたわと思うわ。
うん、いいと思いますね、これね。
どうやって使えるか教えて。
そうすな、まずとりあえずステーションは、
うん、
神戸市の中心、三宮から元町、ハーバーランドと江南大学、
うんうん、
大本商店街ですね、うん、私もよく行く、
うん、
はい、阪神の39の駅の合計80箇所で2000本の傘を設置するそうです、
うん、
で、愛傘はそれ自体のアプリはなくって、
うん、
LINE からサービスを登録して、
うん、
支払いも LINE Pay で使えます、
うん、
というところです。
うーん、
で、今は LINE 以外のねところからもサービス登録とかっていうのが増えてますので、うん、他のところでっていうやり方でこの QR コードと Bluetooth になったということですね。だから専用アプリを今回開発して、
うん、
一度そのアプリに登録すれば、
うん、
簡単に繰り返し繰り返し使えますと。
へえ。
レンタル画像を置く専用スタンドがあって、うん、そこにアプリを立ち上げたこのスマホをピッてやると Bluetooth、うん、通信して傘立てにした QR コードを読み込んでロックがカチャッと解除されて傘の貸し出しもしくはその返却ができるっていうことですよ。
めっちゃいいやん。
どうすかどうすかどうすか。これでも神戸やからね、大阪ちゃうからね。
うん、もうちょっと拠点増えてほしいよね、うん、設置ステーションっていうの。
うまくいけばさ、
うん、
そういう意味では増えてくるんかなと思うよね、
うん、だってさ神戸でから大阪に帰るとき、
うん、
その
だからもうまた神戸に返してこいな感じや
あかんわまだやわ
その続きみたいな話なんですけど、はい、今1日70円って言いましたけれども、うん、6日経ったらもう頭打ちで420円になるらしいんですよね、
うんうん、
で紛失した場合の代金は864円なんですよ、
うん、
なので紛失代で800なんぼやから、まあ、それこそ傘の値段ぐらい、
うん、
でまあ1ヶ月までやったら420円で止まるから返しに来ればいいんでって感じでしょうな。
いや便利なこと考えてくれる人いるよね本当に。あの、うん、傘問題結構悩んでて。
そうなの。
必ずいい傘を買うとトイレが電車の中に置いて帰ってしまうから傘が必要な時だけ買おうと思うねんけど、
うんうんうん、
下手すると月に3本ぐらい買ってる時ある。でなんか駅のここを好きなだけ使ってくださいみたいなのを見つけるとよし来たこれと思って置いて帰って行ってるんやけど、
うんうん
う
ん、
うちに今3本ある傘が。
私いつもねこのアタッシュケースの中に、うん、あの折りたたみ傘1本入れるようにしてるんですけど、うん、女性はちょっと無理よね
今。軽いのがあるからいいねんけど、
うん、
あの折りたたみ傘ちょっとちっちゃいやん。
ちっちゃい
軽いやつ。
わかるわ
か
る。
なんかびっちょびちょになるからそれやったらもうビニール傘がいいかなと思ったのがここ3ヶ月ぐらいで、3ヶ月でもうすでに3本溜まってる。
まあそんなもんかもしれない。
会社に2本置いてある
私は大体あの梅雨時期に、
うん、
あの1000円ぐらいの傘あるじゃないですか、
うん、
あのなんで1000円ぐらいの傘買うかというとビニール傘ってやっぱスチールが多いでしょ、
うん、
スチールは傘見るとポキッと折れちゃうんで。
そうなの。
今あのグラスファイバーあれが1000円ぐらいであるからあれだったら風強くても大丈夫やし、でもそれやって1000円でなくしても惜しくないじゃないですか、
うん、
でワンシーズンで、まあ、冬場は私のスタイルご存知な人はおると思いますけど、
うん、
あのトレンチコート着てますんで、うん、多少の雨ならトレンチコートでしのげるっていう、うん、でしょそんな感じで頑張ってます。
いいなレンタルアンブレラ
なんでそんなかっこいい言い方するのレンタル傘や
相傘。
でもねこれ面白いのはね、
うん、
あのコロナウイルスの影響ここにも出てまして、
うんと私も思ってて
実はサービス開始を明確に発表できなかったんですけれども、傘の製造をお願いしている中国の方でですね、
うん、
もうコロナウイルスの影響でスケジュールが読めないらしいんですよ、
うん、
これ既存の傘じゃないんですよ。このために新しく開発された傘なんですよね。IC チップがちゃんと入っていて、利用中のデータ収集とかするっていうための傘ですから、そのいわゆる普通のビニール傘に QR コードでガチャって出すだけじゃないと。
すごいねこれ、
うん、傘自体にもそういうことになってるので、
じゃあビッグデータも集まっていくってことよね。
まあ、そういうことあ
る
よね。
傘の本数が増えれば増えるほど、
家置いとったら家特定されて
どこどこの人が傘を返さない傾向にあるとか大阪人は注意とかでやるやろ
多分ですけど、うん、アプリの仕組みとしては紛失防止用のチップってあるじゃないですか。今ここ私にもね首でぶら下げてますけど、うん、あの鍵なんかにつけてやってですけど、これっていうのはスマホと連携して、これ自体には GPS データありませんが、スマホがと連携してる近くにおる間 Bluetooth で連携してる間はスマホの位置がそれの位置と勘定するっていうことですから、多分傘にもそうするんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でその専用アプリで移動した場所が分かるっていうことをやるんだろうなとは思いますよね、うん、まあでも女性には深刻なこの傘問題を解決して、そしてねこの傘ねちょっと写真なんで皆さんにはね、
うん、
うまく伝えられないですけど、この阪神電車のね可愛いマークとか書いてある、
可愛いから普通にちょっと欲しいなと、
ね、ちょっと大きめの傘ね、うん、これいいなと思いますんでね、ちょっと私もあの岡本の方とか、
うん、
面倒見たら時々するんで、
うん、
この商店があるんでちょっと見に行ってどんなんか見てみようと思うんですわ。
もらってきて。
もらってきたんなの。
買ってきて。
紛失代払えばもらえるんか。
820円。
864円。はい。 この IoT を活用して、うん、さらにはそのチップが埋め込まれてどこに行ったかデータまで取るような傘っていうのはちょっと初めての経験なんで、うん、こういうのが増えてくればですよ、さらにビッグデータを集めれるんやったら傘を寄付しますよっていう会社とか出てきたりしてさ、うん、そして無料に近くなってくるっていうのもよくあるパターンだと思うんで、うん、そういうの期待したいなと思いますね。
何よりも70円っていうのがまた素敵よね。
うん、そうっすな。ゴルフのキャディーさんがその差してくれる傘ってさ、でっかい傘で企業名がいっぱい入ってるやつ
でさ、それもでもさ非日常やん、うん、日常でさちょっと一人で歩くの嫌やん。でもこのアイカサ可愛い。
これだったらいいよな。
うん、
はい、まあぜひそれは皆さんもカタカナでアイカサで検索してもらうとね出ますんで見てください。
はい、
はい、というわけでアイカササービス神戸だけじゃなくてね大阪にも広がってほしいなと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第84回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第85回は来週3月の6日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
WWDC があったらねって上先生、ただ WWDC があったらねって
もうちゃんと言って WWDC
ただ WWDC